高山俊吉気分青信号。こんにちは。今日はバス事故の判決の話をします。軽井沢で、スキーバスが道路から転落をして、たくさんの方が亡くなった、怪我もした、その事件が1916年にありました。この事件の判決が6月の中旬に長野地方裁判所で行われた。7年前になります。大学生など15人が亡くなったスキーツアーバス事故でした。で、この当時は今よりももっとこのような観光バス、遠距離運行バスの管理が十分でなくて、大小の事故が報道されていた時期でしたけれども、この事件もその一つでした。で、この事件では運転手さんも亡くなっているということで、刑事責任を誰も負わないことになるのかという、そういう、いわば問題関心の中で、業務上過失致死傷の罪にこの運行会社の社長たちが問われるということになったのですね。で、自分自身で運転をしていたわけではない運行会社の社長とか、あるいは運行管理者が問われる罪名というのは、今ですと自動車運転致死傷行為処罰法という長い名前の法律ですが、その中で過失運転致死傷という罪名になるのが、これが運転者が問われる罪名です。運転者以外の人で刑事責任が問われるということになりますと、それは仕事の性質上安全管理の義務を負っている者が、その義務をきちんと実行履行しなかったという時に問われる犯罪として、業務上過失致死傷という、そういう罪名があります。これは刑法という法律に規定をされているもので、交通事故事件も以前は全て業務上過失致死傷事件として刑事責任が問われていたのですけれども、新しく自動車運転致死傷行為処罰法という法律ができて、刑法の規定からそちらに交通事故というんでしょうか、運転中に、あるいは運転に関連して起こった事故ということになると、そちらの法律で処罰するということに、立て付けが変わったものですから、そういう罪名の処分になってきた中で、さて、この事件では運転手さん自身が亡くなっているということがあって、運行会社の社長や運行管理者の責任は、今お話した業務上過失致死傷罪として問われるかという形で論議がされることになった。事故から7年、今年6月に今お話をした判決が出ました。この判決は有罪、しかも実刑という重い刑事処罰を言い渡すものでした。社長と運行管理者の両方が共にこの大型バスの運転者について、運転技量が不十分なものが運転すれば死傷事故を起こすことを予想できたはずだと、死傷事故を起こす可能性を予見できたのにもかかわらず、その当該運転手ドライバーの技量を確認することなく業務に 従事させていたことが明らかだということになりまして、業務上過失致傷の罪に問われたわけです。でこの事件で、検察官の求刑は社長について、禁錮5年、運行管理者について禁錮4年というものでしたけれども、判決は社長禁錮3年、運行管理者禁錮4年の実刑判決ということでした。これを重いと見るか重くないと見るかは見方によると思いますけれども、総じて申し上げると当該ドライバーの責任ではなくて、その上司あるいは会社代表者の刑事責任が問われること、特に実刑判決で問われることということになると、これは非常に珍しい。私が知る限り、この国のこれまでの判決例の中になかったのではないかと思えるほど稀有の判決でした。直接事故の責任を負うドライバーが重い刑事責任を問われるということは、この間どんどん進んできていますけれども、その背後にいる責任者、たくさんの事故を起こす、そういういわば元締め的立場というのか、基本的な安全管理の責任を負っているものが刑事責任を重く問われるということがほとんどない、そういう形できた。その歴史を考えると、各歴史的といいますか画期的な判決だったということができると思います。この事件のバス運転者は非常に経験が乏しかった。大型のバスの運転が非常に経験少ないので、自分は自信がないというような趣旨のことを言ってもいた。でそれをわずかな運転練習だけで実際に実動させてしまった、そういうことが明確だったというようなことがあって、これでも責任を追及しない、責任が追及されないということになると、ほとんどこの種の貸し切りバスの交通安全というのは保障されていないに等しいという状況だったということになったと思います。判決は目先の利益を優先してずさんな運行管理を続けたということを判決の中で、具体的に指摘もしました。さて私が思いますのに、この貸し切りバス、長距離運送の貸し切りバスというのは2000年に規制緩和が行われて免許制でなくなったということをきっかけとして、参入する業者が急に増えました。いわゆる新自由主義という言葉で言われる規制緩和の雪崩がこの時にあった。これは貸し切りバスだけの話ではなく、ありとあらゆる業種業態の中で規制緩和が進められたというのは皆さんご記憶にあるのではなかろうかと思うのですけれども、その例に漏れなかった。そしてこの参入業者の急増の中で価格競争が過熱をして、安全管理が十分でない、非常に弱い、そのことによる大事故というのが相次いだという状態になりました。いろいろなことを国土交通省は慌てて対応を考え始めたのだけれども、 結局こういう事故が発生してしまった。2016年のうちにこの事故の結果を重視した国土交通省は関連法令を改正するというようなことに踏み出すのですけれども、そして事業者に対する規制監督を強化することになるのですけれども、なかなか状況は変わらない。安い値段で、仕事を請け負う、このスキーバスもいわゆる格安輸送でしたけれども、その手の事業者というものがなかなかなくならない状態というのは改善されないままに推移したんですね。今最近は規制が強化された結果、事業者数の数も多少は減り、そして悪質な事業者が少なくなったというふうに国土交通省などは言っていますけれども、実態は本当にそうなのだろうか、この事故の教訓を本当に学びきっているのだろうかという疑問は私は未だに感じています。この国が安全管理のずさんな貸し切りバス事業を承認したこと、推進さえしたこと、このことは大変大きな問題で、単に直近上級の運行管理者だとか、あるいはその上にいる一会社の社長の責任を強く問う、重く問うということで済む問題ではなくて、このような危険運転に道を開いた国土交通省の責任が非常に大きい。そのことに関するきちんとした総括が行われないままに今に至っているということに、私は根源的なといいますか根底的な問題があるように感じないではいられません。バスとは違いますけれども、多くの乗客の命が失われる惨事という意味で言うと、同じく国土交通省が最終的な管轄責任を負う海の観光事故などでも、ご承知の知床半島沖の観光船の事故なども、やはりその根底には同じ問題がある。安全管理をしっかりしないで、商売をさせる、事業を許す、たくさんの業者がそこに参入してきて安売り競争が展開される。この状況がバスに限らずですね、国土交通省の行政責任の下で展開されてきているということが私はあると思っています。特に最近はコロナ禍が一定程度落ち着いてきている傾向があって、観光客が増えるという状況はこの数年来になく増える状態にあります。来年度から、先日も申し上げましたけれども、トラックと同様にバスでも運転手の長時間労働に対する規制が強化されます。24年問題ということで紹介私がしましたけれども、人手不足ということが強烈な形で進むという問題があり、技量の足りない運転手が増えてくる可能性は多くの人々が懸念として指摘をしている状態に今やなっています。今回のこの判決が示した教訓は、直近上級の人たちだけに責任を負わせるものではいけないというところに、さらに深い広い理解をしないといけないと思います。直接のドライバーの責任を追及すればよいということではいけないのは言うまでもなく、多くの被害者を生み出す全体的な構造的な責任、ここをどうするかというところに光を当てないと、問題の本当の解決は生まれないということを私は指摘したいと思います。今週はこの程度にしましょう。